お祈りします。愛する父なる神様、どうぞこのメッセージを聞いてくださるお一人お一人を祝福してください。このメッセージを通してあなたの言葉が、心が、またあなたの励まし、慰めがお一人お一人に伝わりますように、助けてください。語るものを清めて強めて用いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。今日のメッセージはルカの6章27節から36節まで、その聖書の箇所からのメッセージです。あなたの敵を愛しなさいというタイトルです。あのナルニア物語の C.S. ルイスが、今の世の中をこのように説明しています。敵に占領された領土、これがまさにこの世界の現状である。キリスト教が語ることは要するにこういうことだ。正当な王が上陸してきた。目立たないように身をやつしてと言ってもよい。そして我々に一大抵抗運動に参加せよと呼びかけている。あなた方が教会に行くとき、実は味方からの秘密無線連絡にあなた方は耳を傾けているのだ。だから敵は我々が教会へ行くのを躍起になって妨げようとする。敵は我々のうのぼれや怠け心や知的優越感につけ込むことによって、その妨害活動を遂行しようとしている。これはキリスト教の聖髄ということ本からの引用です。この言葉は、ルイスの言葉は聖書全体の教えをうまく捉えていると思いますけれども、特に第一ヨハネの5章の9節から20節をうまく表していると思います。ヨハネの言葉を読みます。私たちは神に属していますが、世全体は悪いものの支配下にあることを私たちは知っています。また神の御子が来て誠実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことも知っています。私たちは真実な方のうちに、その御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ誠の神、永遠の命です。第1ヨハネの5章19節から20節ですね。イエス様が教えておられることは、まさに革命的というふうに言えると思います。悪魔に支配されている人々を解放して、そして神の愛の国に導くということです。そして救われて神の国に入れられたクリスチャンは、この世で神のために、また人々のために戦う神の兵士たちです。先週のメッセージの最後に読んだ聖書の箇所、ロマ人への手紙の8章ですけれども、その箇所で、しかしこれらすべてのことにおいても、私たちを愛してくださったことによって私たちは圧倒的な勝利者ですという言葉がありました。勝利者という言葉には戦いがあるわけですけれども、今日のメッセージは、その勝利者がどのように生き、どのように戦うべきかということについてあるとも言えると思います。 では、ルカの6章27節から36節をお読みします。しかしこれを聞いているあなた方に私は言います。あなた方の敵を愛しなさい。あなた方を憎む者たちに善を行いなさい。あなた方を呪う者たちを祝福しなさい。あなた方を侮辱する者たちのために祈りなさい。あなたの頬を打つ者にはもう一方の頬も向けなさい。あなたの上着を奪い取る者には下着も拒んではいけません。求める者には誰にでも与えなさい。あなたのものを奪い取る者から取り戻してはいけません。人からしてもらいたいと望む通りに人にしなさい。自分を愛してくれる者たちを愛したとしてもあなた方にどんな恵みがあるでしょうか。罪人たちでも自分を愛してくれる者たちを愛しています。自分に良いことをしてくれる者たちに良いことをしたとしてもあなた方にどんな恵みがあるでしょうか。罪人たちでも同じことをしています。返してもらうつもりで人に貸したとしてもあなた方にどんな恵みがあるでしょうか。罪人たちでも同じだけ返してもらうつもりで罪人たちに貸しています。しかしあなた方は自分の敵を愛しなさい。彼らに良くしてやり、返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすればあなた方の受ける報いは多く、あなた方は意図高き方の子供になります。意図高き方は恩知らずな者にも悪人にも憐れみ深いからです。あなた方の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深くなりなさい。クリスチャンはどのように戦い生きればよいのでしょうか。イエス様はあなた方の敵を愛しなさいと命じます。そしてその意味を、教えてくれます。あなた方を憎む者たちに善を行い、あなた方を呪う者たちを祝福しなさい。あなた方を侮辱する者たちのために祈りなさいと言います。そしてそこで終わらずに、イエス様はあなたの頬を打つ者にはもう一方の方を向けなさい。上着を奪う者には下着も拒んではいけません。求める者には誰にでも与えなさい。あなたのものを奪う者から取り戻してはいけません。そんなことは誰にもできない。理想的かもしれないが不可能であると誰もが、思います。スティーブン・メティカフさんという人もそう思った人の一人でした。彼はイギリス人でしたが、父親が中国で宣教していたので中国で育ちました。第二次世界大戦中、彼は中国東部にあった宣教師たちの子供たちが学ぶインターナショナルスクールの高校生でした。当時日本軍が中国のその地域も占領し、彼の学校も占拠され監視下に置かれていました。その学校の聖書のクラスで彼も三条の説教を学び、あなた方の敵を愛しなさいという御言葉を学んでいました。彼の教師は映画炎のランナーで有名になったエリック・リデル宣教師でした。学生たちはあなた方の敵を愛しなさいという言葉に関して口を揃えて、それは理想かもしれないが不可能だと先生に訴えたそうです。リデルさんは、自分も最初はそう思ったが、この教えについて迫害する者のために祈りなさいとあることに気づいたと指摘しました。彼は生徒たちがこの教えを実践するように勧めました。そしてこう言いました。誰かを憎むとき、 私たちの思いの中心は自分だが、私たちが祈るとき、神が私たちの思いの中心となる。そして神が愛するものを憎むことはできない。と教えました。最初、メティカフさんは、その当時彼らにとって敵という言葉を考えるときに、まず思い浮かべたのは日本軍でした。彼らの学校を奪い、そして彼らの周りに住む中国の人々を虐げていた日本軍を思ったわけですけれども、その彼らのために祈ることはできなかったと言います。ですけれども、祈り始めたら彼の祈りが変わっていったというんですね。そして彼自身も変わっていったそうです。エリック・リデルさんはこの収容施設となっていた学校で脳腫瘍のために亡くなります。日本軍が降参する数ヶ月前でした。メティカフさんはリデルさんを埋葬した時に神に誓ったことがあります。もし自分が生きてこの収容所から出られたら、日本に行って宣教師になるということです。後に彼はその約束を守り、聖書の学びを終えた後で日本に来て、東北地方で40年近く宣教師として日本人を愛し、神の愛の福音を日本人に述べ伝え続けました。後にメティカフさんは、リデルさんが私にくれた最高のものは許しのバトンです。彼は私の敵である日本人を愛し、彼らのために祈ることを教えてくれましたと言ったそうです。頬を打たれたら、もう一方の頬を向けるとか、奪われても取り返すなという教えは、弱い人にはできないことです。その力や余裕はどこから来るのでしょうか。人間の資源ではなく、神の資源、神の国という現実からの資源、そこからの力、恵みです。この教えは、悪に対して泣き寝入りをする態度ではなくて、愛と勇気を持って戦う態度です。パウロはローマ人への手紙で次のように教えています。愛する者たち、ローマの12章19節から21節ですね。愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。こう書かれているからです。復讐は私のもの、私が報復する。主はそう言われます。次のようにも書かれています。もしあなたの敵が飢えているなら食べさせ、乾いているなら飲ませよ。なぜならこうしてあなたは彼の頭上に燃える炭火を積むことになるからだ。悪に負けてはいけません。むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさい。同じことがパウロは同じことを教えています。これが私たちクリスチャンの戦い方ですね。私たちが今日学んでいるこのイエス様の言葉を聞いて、そしてその教えに従って、人類の歴史に愛の勝利を刻んだ人々を私たちは知っています。インドを独立に導いたガンジー、その一人ですね。またアメリカで人権運動の指導者として活躍したキング牧師、南アフリカの人種差別撤廃、そして民族の 和解に貢献したマンデラ大統領などです。イエス様の教えは現実的です。イエス様の教えこそ現実的です。それは人を醜くする憎しみではなくて、人を美しくする健全にする愛と許しと恵みの教えです。やられたらやり返すという憎しみの考え方の方が非現実的です。それは私たちを、人類を滅びへと導きます。キング牧師は、あなたの敵を愛せよ、これは1957年に、彼が語った説教ですが、その中で、憎しみは憎んでいる本人を滅ぼしてしまう、そして憎しみは憎しみを生む、しかし愛はその人も相手も変えるというふうに教えていました。また敵を愛することには二重の勝利がある。二重の勝利というのは、憎しみからの自由を勝ち取る勝利、そして相手を勝ち取り友とするという勝利だと教えています。このここでイエス様が教えておられることは、人からしてもらいたいと望む通りに人にしなさいという言葉でまとめられていると思います。簡単に聞こえますけれども、次の箇所を読んでいくと、自分と同じように人を愛することの難しさがわかります。それは自分の力ではできない。敵を愛するということは人間技ではない、神業だ。神様が私たちのうちに働いてくださらなければできないことです。イエス様が教えておられるのは、ただ単に愛するということではありません。自分を愛してくれている人を愛したとしても、あなた方にどんな恵みがあるでしょうかと問われます。また、自分に良いことをしてくれる人に良いことをしたとしても、あなた方にどんな恵みがあるでしょうか。罪人でも同じことをしています。ここで言う罪人というのは、神の恵みをまだ受けていない、神の御国に入っていない人たちのことです。まだ救われていない人たちのことですね。イエス様が聖書で神の国、あるいは天の国と言われるほとんどは、私たちが言う、私たちが考える、イメージする死んでから入る天国のことではありません。ここでも、私たちが敵を愛し良くしてあげるのは、天の国に入るためではなくて、逆にすでに天の国、神の国に入っているから、神の恵みを受けているから、その恵みによって生きなさいという教えです。恵みは私たちにできないことをしてくれます、あるいはさせてくれます、できるようにしてくれます。私たちを救い神の国に入れてくれるのは神の恵みです。救われた私たちを神の子供たちにふさわしいものにする、ふさわしく生きられるようにするのも恵みです。それも自分ではできないことです。私たちは救いというものを宗教的なものにしてしまう傾向があります。死んだら天国に入れる、それまでは宗教的な儀式を守る。聖書の教えはそうではなくて、天国には生きているうちに入るものであると教えています。そして永遠の命というものは死んでからのものではなくて、今すでに受けているものであると教えています。そのことをはっきりと 詳しく教えているのが第一ヨハネの手紙でした。そしてその永遠の、私たちがすでに与えられている永遠の命にふさわしく生きることがクリスチャン生活だと教えています。しかしイエス様の時代の宗教指導者たちであるパリサイ人、律法学者たちは宗教的な儀式や教えを守るのが得意でした。そして彼らはそれらをしっかり守ってました。ですけれどもイエス様は弟子たちに、あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければあなた方は決して天の御国に入れませんと言われました。マタイの5章の20節です。その勝った義というのは目に見える外側の義ではなく内側の義のことです。次のメッセージでも私たちのその内側のことを学びます。神様の恵みは私たちの内側に働きます。そして私たちの心と行動を変えます。それが神の恵みを持っている人と持っていない人の違いです。神から恵みを受けている人たちは、私たちは地の塩、世の光となります。パウロは自分が救われて成長し変えられたのは恵みによるのだと言っています。第一コリントの15章の10節で、ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対する神の恵みは無駄にならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。働いたのは私ではなく私と共にあった神の恵みなのですが、と言っています。そしてパウロはテモテを励まして、ですから私の子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい、と言っています。第2テモテの2章の1節です。パウロもテモテも恵みの力によって救われ、働き、そして成長しました。そしてその恵みは、自分は自分の力で、あるいは自分の努力の力でできるという高ぶるものには与えられません。そうではなくて、自分の力も、そして努力も神からのものであるとへりくだるものに与えられます。神は高ぶるものに敵対し、へりくだったものには恵みを与えるという、その言葉は聖書に繰り返し出てきます。第一ペテロの5章の5節とヤコブの4章の10節です。私たちを愛の人、そして許す人へと変えていくために与えられている一つの大切なものは祈りであると思います。この際の4章の2節に絶え間なく祈りなさいとあります。そしてテサロニケの教会にもパウロは第一テサロニケの5章の17節で絶えず祈りなさいと命じています。たゆみなく祈る、絶えず祈る、祈るとは神様とお話しするということです。その中で私たちは神様に、自分は許せなくて苦労している、あの人がなかなか許せないということを告白することができます。そして助けてくださいと助けを求めることができます。イエス様が私たちの日々の祈りとして教えてくださった主の祈りの中にも許しの祈りがあります。私たちの負い目をお許しください、私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました、という祈りです。この祈りはへりくだった祈りだと思います。許してくださいという祈りです。そのへりくだった許してくださいという姿勢のままで 私たちは私たちに対して罪を犯す者も許しますと神の前で許す道を選ぶことを宣言します。そういう祈りだと思います。それでも私たちは、許されるへり下った姿勢をすぐ忘れてしまいます。おそらくそのためだと思いますが、この祈りの後に説明注意があります。イエス様はこう続けられます。もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。これはマタイの6章14節と15節です。ある人はこの、言葉を説明するイメージとして、許されるドアと許すドアは同じドアだというふうに教えています。許せない、あの人は許せないという、私たちがその許すドアというものを閉めてしまうと、許されるドアも同じドアですから閉まってしまいますよということです。そして私たちはへり下って許される側にあるということを、忘れないように教えてくれるのがこの祈りです。立法主義というのは人間の義を、大事なもの、そこに重点を置きます。ですけれども福音の中心というのは神の義です。私たちは私たち人間の弱さや限界を、認める必要があります。そして私たちの希望や期待というものも人にではなく神にあることを覚えなくてはなりません。私たちが自分は許す側に立っていると考えるときに、人から公正と正義をその相手ですねに求めます。ですけれども自分たちは許される側に立っているということを考えるときに、私たちは許しと憐れみを求めます。ですから私たちは常に許される側にあることを忘れないようにしたいと思います。そしてこの主の祈り、私たちが日々祈るこの祈りは、私たちをいつも許される側に連れ戻してくれる祈りです。そしてそれ以外の場所には平安はないと思います。この祈りを日々祈り続けるときに、私たちは変えられていきます。憐れみ深い父に似るものと、そしてイエス様に似るものと変えられていきます。許しは神様との関係の回復です。そしてそれで終わるのではなくて、それがスタートです。神様と一緒に生きる生活の始まりです。私たちは神の愛の中で、許しの中で成長します。教会も成長します。日々愛されながら、許されながら成長します。そのようにして神の愛が広がっていきます。神の支配、神の国が広がります。許され、許すことによって、私たちは愛なる父の子供たちとして成長します。聖書に、平和を作る者は幸いです、その人は神の子供と呼ばれるからですとあります。マタイの5章の9節ですね。神の許しは私たちを許せる人にします。神の恵みは私たちを変えます。そして神の国はそのようにして広がっていきます。今日のメッセージはここまでですが、おまけとして、暗唱聖句として、お勧めしたいのがエペソの4章の32節ですね。お互いに親切にし、心の優しい人となり、 神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。お祈りします。愛する父なる神様、今回はあなた方の敵を愛しなさいという御言葉を学びました。理想的ではあるが不可能だというのが私たちの正直な印象です。しかしその不可能なことをあなたは私たちを愛しイエス様を使わせてくださることによって、またイエス様が私たちのために十字架に上でご自分を捧げてくださったことによって成し遂げてくださいました。また今日の御言葉は、あなた方の父が憐れん深いように憐れん深くなりなさいとあります。私たちはそのようになりたいです。イエス様のように、あなたのようになりたいです。そのような心を私たちにお与えください。そのために私たち一人一人を訓練してください。日々の生活をそのための訓練として私たちはあなたに従っていきたいと思います。またどうぞ私たちに互いに愛し合うことを、助け合うことを、許し合うことを教えてください。コロナの感染をどうぞ収束へと導いてください。感染に苦しむ人々の上にあなたの癒しがありますように、感染を抑えようといろいろな分野で戦っておられる方々の上に主の特別な祝福と導きがありますように。自粛の生活が続きますが、私たちの健康、信仰をお守りください。日々の生活の中で、このような時を生かして、御言葉や祈りを通して、あなたとの交わりを大切にし、そして一人一人の成長の時としてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。